ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。過ぎた今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうかというあたりなんですけれども、ですね、本日は誰もお呼びしておりません。まあクリスマスも終わって大晦日に入るかなっていう時期の、おそらくこれが年内最後の更新かと思いますし、この忙しい時期に誰かお呼びできるほど私に人望はありませんので、今回ですね、今年の振り返りといいますか、ですね、本日までの活動の振り返りを行っていきたいと思います。一人でですね。はい。ですね、振り返りと申しましてもですね、こちらですね、去年12月28日頃からですね、ラジオをスタートさせまして、もう約1年ほどなんとかやってこれました。一応休まずに週間更新できてるのはなかなかすごいんじゃないかと自画自賛してる次第なんですけれども、ですね、あとはこちらハテナブログからスタートしてたんですけども、こちらもモテラジ村民申請してから2年目となりますね。まあ最近ラジオのことしかブログを更新してないんですけど、ラジオやってたら定期的にブログも更新するんで、まあこれもまあいい感じではないかなと思いますね。はい。ただ本来でしたらですね、車中泊のことをメインにこうブログを書こうと思って立ち上げたんですが、正直なところ車中泊はあまりできてません。はい。これはもう理由ははっきりしてて、自分の車のクーラーがぶっ壊れまして。まあ乗ってるのがですね、平成元年式の緑のサンバーなので、まあボロいっちゃボロいんですよね。もう元年式って言って、平成元年だったらまだいけるんじゃないかと、思われる方もいるかもしれないんですけど、はい、今28年なんで、28年前の車ですよ。四半世紀以上前の車なんで、もう旧車と言ってもいい段階ですね。いやー、で、クーラー壊れてですね、奥さんとも交渉した結果ですね、新車にはもう買い替えようということで、大方固まってたんですけれども、ちょっとアクシデントがあって引っ越しすることになりましたんで、そっちですね。さすがに冷蔵庫とか買い替えたりとか、その他もろもろ入り用なものがたくさん出てきて、ごちゃごちゃと部屋を契約するお金とかもありまして、ですね、今のところ新車購入というのは、ちょっと夢のまた夢みたいな感じになってしまいましてね。そういう契約で頑張ってたんですけど、すばり、契約は破棄になってしまいました。いやー、参ったんですけれどもね。その代わりですね、結構ですね、映画を見に行った年だったなと、今年は。それまでは子供とね、何ですかね、仮面ライダー映画を見に行くぐらいしかなかったんですけど、一人でも結構ね、映画見に行くようになりましてね、やっぱり、今年は邦画がかなり当たってますから、いろいろ見ましたね、貞子 VS 加代子も面白かったですし、その時の番宣で出たクリーピーもなかなか面白かったです。いやー、個人的にはですね、いろいろセリフあるんですけど、ラストのですね、女子中学生が放つはね、ざま見ろっていうのがね、僕は結構好きなんですよね。 いやあれはね、一度見ていただければクリーピーいろいろと良さがわかるんですけど、ほんとね、もうやっぱり顔芸すごいなと。うん、やっぱあの照之さんですかね、香川照之さんですかね、あの方ほんと顔芸が凄まじいですね。これはもうね、一見の価値ありですね。いやー、それ以外の映画でいきますとですね、まあこれもあの仮面ライダー映画なんですけど、今年やってたあの仮面ライダー1号、これかなり良かったですよ。いやー、やっぱりですね、もうあの現役で動く藤岡弘が見れるっていうのはもう最後じゃないかと思って、まあ喜びさんで見に行ったんですけどね、あの分かってますね、あの今やってるあの現役のライダーさんも出るは出るんですけど、完全脇に置いてけぼりでしたから。いやー、それでね、もう全編藤岡弘出ずっぱりで、だいたい藤岡弘が暴れて、だいたい藤岡弘が解決するという、もうほんとね、あの分かってるなっていう内容でしたね。いや、これ面白かった。やっぱりあの昭和のイケメンっていうのはですね、もう基本あのまあごつくて力ずくでね、あの頼りになりそうな感じが半端ないですわ。まあ、これ昔のね、あのヤクザ映画とかにもあの共通するんですけど、大体最後大暴れして終わるというね、あのそれまではもう寡黙な感じでいくのがすごく良かったですよ。うん、あとですね、あのこちらですね、一つ言いたいのは、こちらの作品にもですね、及川奈緒さん出てましたね。うん。まあ、あの、特撮では結構出られてる方なんですけどね、この前、あの、ゴーンジャーのケガレシア役とかで、古くは、あの、仮面ライダーディケイドの映画で、あの、八女の役をやってたりしてた方なんですけども、この方は、あの、結婚するっていうことで報道されてました。いやー、まあ、あの、なんか、一般のサラリーマンの方と結婚するということで、うん。まあ実際あのこの方はあの特撮の俳優やる前は AV 出られてたんで、あのそういった方がまあきちんとね幸せになってくれるっていうのはすごく嬉しいことだなと。まああの今日かな、まああのこれ撮ってる日が12月のですね、まあ半ばから前半から半ばにかけてなんですけども、今日ちょうどそのニュース見てね、あのこの仮面ライダー1号の話をちょっと思い出したところだったんですけどね。まあでも女性の方でね、AV 出た過去があってもきちんと幸せになってくれるっていうのはね、あの、AV が汗かせにならない世の中になってくれたらなと思うんで、うん。じゃあ結構その報道自体は嬉しかったですね。まあ男の人でもね、男優さん、マグナム北斗さんとか、大阪でどうもスナックの、オープンさせたらしいですしね。あとチョコボール向井さんも名古屋で、スナックかバーかなんかやってたはずなんですよね。うん。なんでまあ男性の方はちょっと引退してもまあ、いや商売やっていけるんで、まあこれが女性の方もね、商売やっていける感じになれば微妙なんかなとは思うんですけど。うん。ちなみになぜか私マグナム北斗さん作のあの鳥つみれ鍋を食った記憶がありますね。まあすごいうまかったですけど。うん。まあこれは全然関係ないんですけどね。はい。なんかの時にそこにマグナム北斗さん見えてて、びっくりしたんですけどね。で、ちょうどそこで飲み会やってた時に作ってくれたっていう流れなんですけど、いや、もう本当うまかったんですよ。まあ、その他でいきますと、やはりですね、シン・ゴジラ、これも大変面白かったと。いや、もうこちらもラジオでね、だいぶ語ってますし、他のラジオでも語ってますんで、まあ、もう勝敗はもうそちらを聞いてくださいっていうところなんですけども、まあ、そもそもですね、こちらのシン・ゴジラ見に行こうと思ったのはですね、それに便乗してやってたの大怪獣物という映画がありまして、それを見に行きたいという感じでですね、盛り上がってたんですよね。まあ、それは最初の新潟でしかやってないっていうことだったんで、わ、新潟行くしかと思って18切符買って新潟行くぜっつったら、もう本当にね、金曜公開して金曜にロードショーが終わってたという、1週間しかね、新潟では映像をやらなかったという非常にハイスパートな、感じでですね、もう速攻で終わってしまってたんで、ただ新潟は行くは行ったけど、新潟観光して帰ってきたっていう経緯を一度ブログに書いてたんですけどね。でもですね、ちょっとラジオでもね、語る機会がなかったんで、まあ今年も最後なんでこれをぶっ込みたいと思ったんですけども、大怪獣ものですね。まあ正直これすごく良かったです。はい。 映画館で本当声出して腹抱えて笑ったのって久しぶりの体験かなと思ったぐらいめちゃめちゃ面白かったです。いやー、これはね、まあ、僕がよく言うあの脳が焼ける楽しさと言いますか、はい、これはすごく面白かったんで。まあ、あとね、シンゴジラにをね、批判されてる方は、ぜひともおすすめしたいと。なぜなら大怪獣ものにはですね、シンゴジラになかった怪獣ものの要素が全て入ってます。まずインチキ臭いと。もう着ぐるみ満載、インチキ臭いと。色もインチキ臭い。まさに、怪しい着物と書いて怪獣という感じが、ね、大怪獣のモノさんには、プンプンしてますからね。で、あと忘れちゃいけないのは恋愛要素。これもきちんと入ってます。人も死ぬシーン、ブチュッと殺されるシーンとバッチリ入ってます。そしてですね、謎の女美人スパイとか現れたり、あとですね、最終的にみんなの力でとか組織の力じゃなくて、たった一人の英雄の力で全部解決するっていう物語の畳み方ですね。いやー、これはもうゴジラになかった要素全て入ってるんじゃないかと。いや、ね、ゴジラを見た後、この大怪獣ものという流れで見てたんですけれども、で、本当に対極の映画だなと。いやー、インチキ臭かったっすよ。もうゴジラの音楽もね、ゴジラかなり良かったんですけれども、こっちもね、負けずにいいですね。ちゅうか昔の昭和特撮のね、怪獣映画って結構ドラムからね、音楽が始まるんですよ。ドンドッドコドコドッドッドコドコっていう感じでね、ちょっとうまく表現できないんですけど、まあドラムとトランペット。この二つでね、やってくれてるんで、もうなんかすごい怪獣感があって、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。うん。あとは、まあ、地中からいきなりボーンと怪獣が現れるシーンですとかね。あと防衛隊の戦車のこのチャチさといいね。いやー、もうこれはもう、怪獣映画見てるなーって感がすごくしました。あとはですね、おすすめしたいのはこれもジジイですね。いやー、まずですね、マナスさんっていう役者さんがですね、これは主人公を巨大化するための、ちょっと軽く話ですね、戻して、ちょっと軽くストーリーをですね、話しますと、ですね、こちらですね、大怪獣、モノという恐ろしい大怪獣が現れましてですね、この怪獣の恐ろしいところっていうのはですね、耳からですね、ものすごい強力な電磁波を出していると。なので、電子的なものが全て使えなくなると。まあ、戦車、戦闘機全てですね。で、どうすんだっていう時に、あれですね、こちら、助手の人をですね、なんと巨大化させて戦わせようという、そういう話ですね。まあ、なので、最初ですね、ひょろがりくんなんですよ。これですね、恐竜ブラックやってた方、俳優さんが、最初そのひょろがりくんをやってましてですね。で、これはセタップ X 細胞というものをですね、注入されると、ドカーンと巨大化すると。で、巨大化したプロレスラーっていうのが元 DDT のイブシさんという、またすごい話なんですよね。うん。まあ、そんな、キテレツな映画なんですけれども、その、セタップ X 細胞を、開発したのが、このジジイですね。これ、マナスさんっていう方がやってるんですけど、マナスさんというのは、これ、若かりし頃、ウルトラマンレオ役で出てた人ですね。いやー、もう、だいぶジジイになってますけれどもね。うん。まあ、ただね、すごくね、いいですよ。最初ね、ちょっとね、なぜか助走したりするんですけど、そこは正直かなりきついなぁと思って見たんですけど、物語が進んでいくとね、どんどん、なんですかね、この、偏屈なジジイの演技が良くてね、きちんとね、まずね、結構ですね、セタップ X 細胞というインチキ臭い細胞を開発した時に、そんな嘘でしょみたいなことで記者から弾劾されまして、で、まあ、ヒロインさんが、スタップ2X 細胞はありますみたいな、まあ、どっかで見たようなネタを炸裂させてくれるんですけど、ただそこでね、かなりへそを曲げましてね、その後これを使ってなんとか防衛のために戦ってくれんかみたいな話が出るんだけど、もう散々っぱらもう、あれですね、嫌だ嫌だっつって、今更そんな手のひら返しをとかって、ぐちぐち文句言うあたりね、もう、こじらしたジジイ感が出てるなぁと思って、 すごく良かったですね。うん。それでまあまあまあまあ、そんな感じなんですけれど。いやー、当然ですね、ウルトラマンレオを知ってる方には、もうドキドキしちゃうんですけど、当然これ、まあ大怪獣ものさんにも滝のシーンが出てくるんですよね。で、この滝を切ってみせろってやるんですけどね、そしたらマナスさんがいきなりブチ切れるんですよ。滝だぞ切れるかつって。そしたら別のじじいに言われるんですよ。どうした滝にそんなに反応して。いや、その滝なんかな。物理的に切れないからなっていう。いやあのシーンはもうちょっと自分しか笑ってないですけど、ゲッラゲラ笑わせてもらいましたよ。いやー面白かったっていうので、あとですね、こちらすごいなと思ったのは、怪獣対イブシさんのね、バトルシーンですね。まあぶっちゃけプロレスなんですけども、怪獣映画で、敵と戦う場合っていうのは、やっぱりウルトラマンとかね、その辺がメインになってきて、まあ、割とスローモーに戦うんですけども、このイブシさんね、本当にこの怪獣を向こうに回して、プロレスを炸裂させるので、すごいですね、動きがものすごい速いんですよ。それとね、痛めつけ方が本当すごいですよね。なかなか見れない感じで、暴力的に戦いますんで。これね、一度一見の価値ありなんで。いやー、しかもきちんとね、やっぱりプロレスラーっていうのは試合を成立させるっていう部分があるので、やっぱりね、スーツアクターの方よりもね、なんか格闘として見る分には、動きが良くて面白かったです。バトルシーンかなり面白かった。あとで、追加するとね、このイブシさんかなりエロいです。いや。まあ、上半身裸で戦うっていうのはね、プロレスの断りなんですけれども、何がエロいかっていうと、巨大化してイブシになって、で、大怪獣を撃退した後、このね、まあ、要はですね、日本一の人気者になっちゃうんですよ。ものすごくチヤホヤされて。で、まあ、テレビに出て、トークショーも出て、で、なんかものすごいローカル集のする番組にばっかりなんですけど、なんか無駄にそのシーンすごく面白いんですけど、なんか岡間さんのやるスナックに呼ばれたりとか、アイドルのイベントに出たりとか言って、まあ鼻の下をこうダラーンと流すシーンとか、あともうキャバクラで飲みまくってベロンベロンになってね、服脱がされるシーンとかね、すごくいろいろもうダメになっていくシーンがたくさんあるんですけども、ただね、背広状態からね、上半身ば、少し脱がされていくシーンっていうのはね、こんなエロくていいのかなと思いますね。いや。あれはね、なかなか女性のアイドルさんとかで同じ役やっても、多分できないんですよね。男性プロレスラーだからこそできるという、脱がすという、あれですね。いやー、これエロいなーと思って見てたんで、これはですね、イブシファンの女性の方はですね、特におすすめなんで、フルヌードもね、うまい感じで撮れてますから、はい、これはですね、一度一見の価値ありではないかと、イブシファンにはぜひともおすすめしたいところでですね、あといい体しますからね、マッチョで、うん、痩せマッチョみたいな感じでですね、いやー、ほんとね、もうこれはね、なかなか本当ね、パッと見クソ映画としか思えなかったんですけど、もうきちんとやってるんで、きちんとできて、できればいいです。きちんとやってます。なんですごくおすすめであります。はい。うん。なんか年明けぐらいには DVD も出ると思いますんで、まあそちらでですね、確認していただければなといった次第なんですけども。はい。でですね、それ以外で話でいきますとですね、まあですね、あとですね、あ、そう、こちらですね、こんな特撮の話をしてしまいましたけれども、ですね、こちらですね、いただいたコメントの方ですね、ちょっと、今年最後になりますんで、ご紹介していきたいと思う次第なんですけれども、はい。はい、すいません。ではちょっと、 ですね、こちらですね、コメントのご紹介といいますか、こちらですね、あの前回でちょっと抜けてたんですけども、こちらブログの方にね、直接つけていただいた、星野1977さんから、ラジオ頑張ってくださいということで、一言いただいてまして、ありがとうございます。まあですね、この方のブログ見させていただいたんですけれども、小説を書かれてまして、敗戦魔王の戦後処理というラノベテイストのやつを書かれてまして、最近ちょっと完結したんで、おいおいちょっと読みに行こうかなと思ってた次第なんですけれども、ですね、この方が結構ですね、最近ちょっと仕事の方ですね、お辞めになられて、小説に専念とまではいかないんでしょうけど、こちらをしっかりと活動していきたいと。やっぱり仕事で精神やられてきたんで、ちゃんと執筆活動ができないっていう話で、退職を決意されたということでした。ですね、これ、ちょっといろいろ意見があるかと思うんですけれども、非常に正しい判断かなと思いますよ。というのも、ツイッターで見てたんですけれども、仕事するからには必ず趣味を持てと。で、これは一つ理由がありまして、その趣味が、楽しくてしょうがないうちは、仕事は続けていいと。で、その趣味がですね、もうやってて辛くなってきたと。言った時が、実は仕事の辞め時なんだと。というのは、やってて楽しいはずのことが、辛くなってくるような事態っていうのは、おそらく仕事関係のストレスが溜まってきて、楽しめなくなってきてると。そういう精神状態になるような仕事はもうやめた方がいいっていうのがね、ツイッターで回ってきてまして、確かにこれはその通りかなと思います。というのもですね、これですね、あんまり仕事間の話とかは私もしないんですけれども、実際ですね、会社が潰れてはいないんですけども、破綻寸前まで行ったところは見たことあるので、実際その中にいましたけどね。どんどん雰囲気が悪くなってくるもんなんですよ。でもってそこで責任者みたいなことやってる方も、いろいろとね、頑張るんですけど、頑張って頑張りまくってですね、毎日夜中の2時ぐらいまで残って一人で頑張ってたみたいなの見たことありましてね。うちもものすごい遅くなって、むちゃくちゃ遅くなって誰もいないだろうと思って、2時ぐらいに会社に着いたら電気ついてて、見に行ったら支店長だけ一人残ってたみたいな。で、こんな遅くまで何やってんですかみたいなこと言ったら、いや、君こそ何やってんですかみたいな話になっていろいろと話したんですけどね。いやー、追い詰められてるなって感がありましたね。で、結局、そのね、支店長をやってた方っていうのは、精神を病んで退職されてしまいまして、で、その後会社はどうなったかっていうと、その営業所丸ごと消滅の決めになってしまってね、この会社辞めて6年、7年ぐらいしてからかな、その跡地行ったらですね、綺麗に更地になって駐車場になってたというのを見ましてね、仕事頑張るっていうのはね、絶対、悪いことではないんでしょうけどね、でも、そんなね、のを見ると、頑張ってもしょうがないっていうのが、ね、現実としてあるのかなと。あの人の頑張りって何の意味があったんだろうと思うとね。確かに、いろいろとね、仕事論であると思いますし、ここで頑張って、石の上にも3年とかいろいろ言葉もあるんでしょうけど、あれってね、あの人精神病んでまで頑張ったのに一体何だったのかなと思うのはね、いやー、会社傾いた時にはよく思うんですよね。なんでね、大体そんな精神攻撃してくるような会社っていうのは大体景気悪い時が多いですから。景気悪い時ほど声のでっかい人が強くなってきますからね。いやー、そうなってくると、そんな無理していてもねっていうか、心をね、潰してまで頑張る必要もないかなという気が非常にしますんでね。この星野1977さんの選択っていうのは僕は支持したいなと思いますね。今回聞いてくれてるかどうかわかりませんが、一つよろしくお願いしますと。はい。ですね、続きましてですね、こちら、ですね、 ルムさんの方からですね、いろいろいただいてます。毎回ちょっとコメントいただいて本当にありがとうございます。都度ですね、お返事しようかとは思ってたんですけれども、まあこうやってメッセージの、ご紹介する回でちょっと読み上げた方がいいのかなと思いつつですね、まあ紹介といいますか、お返事遅れて申し訳ございませんでした。ということで。はい。こちらですね、11月30日の放送であったんですけれども、放送といいますか、更新であったんですけれども、今回は盛りだくさんの放送内容で楽しめましたと。栗山、監督としての栗山さんには興味がありますと。あと、ドラゴンの動画で脳が焼けましたと。ありがとうございました。うん、ですね、こちらですね、広島がね、日本シリーズで負けた愚痴を言いながらですね、あとですね、栗山監督の作戦というのはすごかったなと、いう話をしてた回ですね。まあ、ちなみにドラゴンの動画というのはですね、我々がドラゴンといえばこの人、藤波辰巳さんですね、新日本プロレス、元新日本プロレスの、ですね、飛龍革命を行ったことで有名な、ドラゴン。そう、私らがドラゴンといえばこの人なんですよね。うん。で、その人がなぜか、幼児向けの、マッチョドラゴンという歌をですね、なぜか出してまして、YouTube の方でも見れるんですけれども、いやこちらね、聞くとね、まぁ、大体脳が焼かれますからね。いやー、おすすめはできません。はい。ただまあその時にありましたからね、まあその時の中で話してたのは生ハム焼きうどんさんっていうアイドルグループがこのマッチョドラゴンをカバーしたっていう恐ろしい話があったということで、いやー驚きましたね。もう世の中そんなマッチョドラゴンさんがカバーされる世の中なんだってびっくりしたっていうのがちょっとありましたね。はい。でですね、その次のコメントでですね、ご紹介したかったのがですね、はい、ですね、はい、ちょっと今出します。少々お待ちいただけますか。いや、一人ラジオなんだから、その辺準備してやれよっていう話はあるんですけれどもね。まあまあまあ、はい、ですね、ありました、ありました。こちらですね、また、こちらですね、47回の配信の時ですね、こちらでやった、なぜか、ダブルゼータのことをずっと語ってるという謎の回だったんですけれども、はい、パルム様から、新スタジオ開局おめでとうございます。これからも毒電波を流し続けてくださいね。あと、確かに神っていうのはこの番組でしか聞かなかったですと。はい、ありがとうございました。確かにね、言ってませんでしたね。今、今日現在の話で蓮舫さんがね、神ってるって言って悪い意味で使って言われてましたんでね、なんかどんどん悪い言葉のようなね、捨て間だなんだと言ってね、言ってるんで、別に神ってる悪い言葉じゃないと思うしね、悪い人が悪い意味で使わないでくださいと僕は思ってます。はい。あとですね、この毒電波という DOKU 電波っていうこのフレーズすごくいいと思いますすごくいいと思います。ちょっと来年使わせてもらおうと思いますね、これは。いやー、まああとですね、まあそろそろこれ時効だし年の末だから言ってもいいかなと思うんですけれどもね、このラジオを始める前にですね、ラジオのトーク回しとかあんま自信ないなと思ってたんで、ですね、まあいろいろちょっと考えてた時があったんですよ、一応。はい。で、その時ですね、ちょうどですね、誰か一緒にやってくれる方いませんかって募集してたラジオ番組があったんで、自分のですね、身の上というか、こういうことが得意で、年代はこれぐらいで、こういう話題いけますんで、使ってくれませんかっていうことでですね、オーディション受けたことがあるんですけど、そちらから返事は来ずに、なぜかそのラジオも更新されずに、亡くなってしまったという悲しい経緯がありましてね。いやー、ダメだったんだね、と思って。うん。で、結局、その後なんやかんやでですね、自分一人と言いますか、未完師匠に手伝っていただいて始めたっていうのがこのラジオのね、誕生の秘密なんですけれどもね。まあ、それ、オーディション受けたのがどこのラジオとは言いませんけれども、和歌山方面からの回電波を発信しているところですね。はい。はい。うん。まあまあまあまあ、それね。まあ、 あんまりこう制作はしなくていいんですけれども、そちら行ったんですけど落ちた過去があるということですね。はい。いやいやいやいやいやいやいや。まあ一応ですね、コメントですねいただきましてですね、本当に嬉しく励みになるというところなんですけれども、今のところですね、このハッシュタグかけてつぶやいてくれるという方のは結構いろんな方がやってくれるようになってきたんで、まあ来年もこれ続けていきたいと思いますし、まあ半年とか3ヶ月に一遍ぐらいはこういったね読み上げるお一人でやる会っていうのをですねやっていきたいなと思うんですよ。はい。まあ今年もですねメッセージいろいろとありがとうございました。もう全然何でも言っていただいて構いませんし、事実誤認があったら謝りますんで、一つメッセージなどいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いいたしますと。でですね、話をちょっと戻しましてですね、まあ妙な感じで構成してるんですけれども、最後にですねご紹介したかったのがですね、今年の特撮番組ですね。ですね、今一番私が面白くてハマってるのがですね、ウルトラマンオーブという特撮番組ですね。これね、まあ、面白いとしか言ってないんですけど、本当面白いんですよ。まあ、というのも、まあ、ウルトラマンといえば、仮面ライダーとですね、並んで、日本特撮界の二大コンテンツのはずなんですけれども、これですね、ですね、こちら、バンダイさんのですかね、IR の資料とか見ると、大体の市場規模っていうのは、仮面ライダーの10分の1ぐらいですね。プリキュアの5分の1以下という、大変寂しい状況なんですよ。ただね、なぜこのウルトラマンがまだたくさん続いてるかっていうところで、ちょっと考えてみますとですね、正直なところ仮面ライダーに比べて意外と経費がかかんないんではないかと私見てますと。なんでっていうところになるんですが、仮面ライダーっていうのはですね、新作とか出ると仮面ライダーも全部作り直しで出てくるっていうのはありですし、マシンも新しく作らないといけない。これもありだ。これも流れとしてはあります。で、その後、もう一つがですね、相手の怪人。これも毎回新しいの作らないといけない。50話とかあったらですね、まあ、大体30体近くは作らないといけない計算になるんですよ。これはかなり経費がすごいんですよね。で、しかもそいつら大体使い捨てですから。何体か残るかもしれないですけど、大体使い捨てでやってるのが、まあ非常に経費かかるっていうところなんですけれども、で、ウルトラマンどうなのかっていうと、正直ですね、新しい怪獣もう作ってないですね。じゃあどうやって物語に回してるんだって言ったら、昔の人気怪獣ずっと出てますから。はい。ゴムラドとか、ゼットンとか、パンドンとかですね。バードンとか。有名どころがずっと出てる。いやーね。しかも多分一度使ったやつね、ま、ゴムラとかゼットンは新しく作り直してると思うんですけども、もう少し古い怪獣、ちょっと中途半端に来る古い怪獣とかだったら、もうずっとね、作り直してきてますからね。そんな感じでお金かけてないからね。まあ、デザインの発注とかの部分は、まあ、パテント料はあるかもしれないんですけども、この部分ってかなり節約してるんじゃないかなと。だからまあ、ウルトラマンの新作って言えば、まあ、ウルトラマン側とあと役者さん側でアイテムと、その辺の部分だけ新調すればですね、まあ一応新作からでっち上げるっていうか作れるので、まあまあ、そしたらまあ、やっていけるのかなというところですね。多分、オーブのオリジナル怪獣って多分2匹ぐらいしかいないんじゃないですかね、今のところ。カウントしてもそれぐらいしかいないなと。あと全部使い回しできてますから。いやー、まあ、そう聞くとね、物語がつまらなそうに見えるんですけど、ところがどっこいですね、僕はすごく気に入ってるのがですね、まず主人公なんですけれども、これがですね、今時風来坊ですよ。黒い革ジャンにつば付き帽子かぶって現れるんですよ。しかも楽器ですよ。オブニカっていう、まあ、オカリナ風のやつを吹いてね、やってくるんですけどね。今時こんな風ライブをプラス楽器なんかすごいドキドキするじゃないですか。もううちなんかもう超かっこいいなってなりますよね。で、しかもですね、この人ね、銭湯大好きなんですよね。 もう戦い前とかね、戦い終わった後とか暇な時はね、銭湯来るんですよ。いやー、そしてですね、水を汚す怪獣とか出てた時はですね、あの銭湯入れないじゃないかって言って、本当に怒りをあらわにして戦ってくれたりとかね。いやー、そんなね、あの、もう今時っていうか今更みたいな設定が本当大好きなんですよね。いやいやいや。で、まぁ、あ、こちらの主人公なんですけども、人間と合体してではなくてですね、ウルトラマンが化けてるっていう設定なんで、まぁ、あ、ウルトラマン、ウルトラセブンとか、レオとか、ウルトラマン80とかと同じような流れの方なんですよね。うん。で、あとね、特徴的なのが、今回ですね、怪獣と戦う、防衛部隊。これがね、実はね、いないんですよ。まあ、正確にはいるっちゃいるんですけども、防衛隊の役どころっていうのがですね、こちらですね、まあ、サムシングサーチピープルっていうのがありまして、何をやってるところかっていうと、ネット記者ですね。はい。ちゅうか、ブログ書いてるようなところなんですよ。いやで、しかもですね、これを率いてるのがですね、ヒロインさん的立場の方なんですけどもね、この方がね、あんま可愛くない。正直なところ。あんま可愛くないんですけどね、ものすごい頑張ってるんですよね。まあ、要はその、事務所維持するためにですね、めちゃくちゃ働いてるんですよ。働いてるっていうか、その、バイトですね。もう、メイド喫茶で働きの、ですね、工事現場の警備員をやったりとか、あとは着ぐるみ着て割引券配ったりとか、ほんとすごい働いてですね、この事務所を維持して、世の中のね、真実をお届けみたいな感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけ言うとムーみたいなサイトやってるんですよね。はい。いやー、それだけでも面白いんですけどね、そうですね。あんまり美人の人がやるとね、なんかかわいそうかなとか思うんですけど、まあ、そうでもない感じの人がやってるのが、なんていうかね、ものすごく必死さが出てて。いやー、いいっすね。うん。そんな魅力的なんですけども、今回ですね、もう一つですね、秀逸な設定がありまして、というのもですね、今までっていうのは怪獣が現れて街を襲うっていうのがあって、ウルトラマンが迎え撃つっていうテンプレがありました。まあこちらですね、自然破壊したりして、怪獣が現れるっていう流れもありましたし、あとは地球を侵略する宇宙人が怪獣を連れて狙ってくると。そういうのがまあテンプレだったと。地球を守るんだっていう感じなんですけども、今回は新しくです。新しいなと思ったのはですね、もう地球がですね、オワコンになってるんですよ。ね。だから宇宙人来て暴れることもあるんですけど、こいつを、まあ要はウルトラマンオーブを倒せば俺の名前が上がるからとか、そういう理由で襲ってきたりするんですよね。ね。で、じゃあ今までの侵略宇宙人はつっと、いやもうみんな帰るよ帰るよつって、もうここもうオワコンだからつってみんな逃げると。逃げる途中にね、スペースデブリに当たって UFO 落ちちゃったりとか、もうすごい迷惑こんな欲しいみたいな、そんな状況ですよ。だからオーブさんいなかったら本当侵略宇宙人も出ないんじゃないかと。確かね、和中でね、ちょっとね、一人二人ぐらいしかね、ちゃんと侵略しに来た人はいないですね。他なんかそのですね、まあ、オーブを倒しに来たっていうのと、このウルトラマンオーブと対になるですね、ヤンデレな男がいるんですけども、そいつがオーブを邪魔したりとか嫌がらせするためとかにいやらしい笑顔を出しながら襲ってくるっていうだけですね。ていうかオーブさんいないと多分2組ぐらいしかあれですね、地球を狙う真面目な人たちはいなかったんじゃないかなと。そんな辛い話になってしまいますね。いやー、そんな中でですね、一番秀逸だなと思ったのがですね、この話の中で、ね、あるんですけども、謎のコーヒー店があると。で、これはですね、ものすごくうまいコーヒーを出す店があるんだけど、 あのね、2回目行けないんだと。1回は行けるんだけど、2回目はもう道が全然わかんなくなって、たどり着けない店があると。まあ、そういう噂がですね、ネット中にありまして、それをなんとか探すんだということで、このサムスイングサーチピープルのね、皆様が、必死に取材をしてですね、で、とうとうそのコーヒー店を見つけるんですよ。で、見つかったコーヒー店の名前がですね、こちらですね、すごいですよ。カフェブラックスターですから。そして出すメニューはブラックのみという。いやー、で、マスター行ったらですね、一杯、確か1500円ぐらいので、ね、ブラックコーヒーを出すんですけれども、そこでですね、いろいろと取材したらですね、まあ、マスターが言うんですよ。昔はね、って私は何度やられても、夢に向かって努力して、努力して頑張って、何度負けても頑張ってた。けれどもね、やっぱり、どうしてもダメで、今夢を諦めて、このね、コーヒー店をしかなく経営してるんですよ、という話がありまして、はい。そこでね、サービスイングサーチピープルのこのね、デスクの女の人っていうかヒロインの方が言うんですよ。夢って諦められるんですかって。そしたら、ね、このマスターさんが、逆に問いかけるんですよ。逆に諦められない夢って本当にあるんですかと。で、まぁ、実のところ、この、今日で、このお店は閉店だと。だからお前ら帰れと。まぁ、追い出して、店を閉めるわけなんですよね。うん。まぁ、ウルトラマンレオを見た方だったらご存知かと思うんですけど、これ、ブラックスターという名前の通りですね。はい。円盤の生物を引いてたブラック司令が、このお店をやってるんですよ。はい。で、まぁ、夢を諦めた後は、コーヒーを入れてですね、地球を侵略してやるっていうね、宇宙人のために、みんなのために美味しいコーヒーを入れてたと。だから、ダダとかピット星人とかコーヒー飲みに来てると。そういう設定の店なんですよね。いやー、よかったですよ。でもお店閉めると、理由はって言うと、いや地球はこんだし、みんなね、この星出てっちゃうからね、うん、もうそろそろ看板なんだと。そしたらね、ピット星人ですよ。はい、ウルトラセブンでエレキングを見せてた方ですね。うん、まあ、あの時ね、普通にね、少女2人だったんです。少女2人で、で地球人バカだから、子供のね、少女の格好さえしてればみんな油断するわって笑ってて、逃げようとするところはウルトラセブンに円盤ごと撃墜されたっていう、このピット星人なんですけど、もう立派な塾長になってまして、まあそれもね、なかなか感慨深いものがあったんですけども、まあそのピット星人が言うんですよ。で、マスター、もしも行くとこなかったら私と一緒に来ないと。非常にアダルトなお誘いをしてきてるけど、いや、私には行くところがあるんで、つって、こう断るんですよね、マスターは。うん、まあ、あてはあるのかどうかわかりませんけれども、まあそんな形でお誘いを断るんです。まあね、このブラック司令、若い頃はですね、ウルトラマンレオの同僚たちのですね、マック基地をですね、円盤生物シルバーブルームで飲み込んで、テルテルに溶かして、まあね、トラウマを与えたりとかね、もう皆殺しにして、こちらですね。いや、なんちゃをしてたかなっていうところですけど、まあ今もすっかり丸くなって、まあ喫茶店のマスターに収まってたというお話なんですよ。そしてですね、まあ看板も取り外して店も鍵閉めて、じゃあいよいよ出よっかってなった時にですね、お店のマスコットで置いてたですね、赤いテル坊主がいるんですよ。こいつがね、突如巨大化してしまうと。で、マスターは言うんですよ。お前はって。お前は夢を諦めてなかったのかって。お前は変わっていなかったんだな、と。そしたらね、もう、ノバさんはもう、ね、こちらですね、赤いテルテル坊、まあ、円盤生物ノーバですよ。はい。こいつはですね、涙ながらに、俺はまだ侵略がしたいんだと。分かってくれよと。もうここしか、今日しかないんだと。もうそんな思いでですね、行ってくるんですよ。だから自分も、 よし、わかったと。お前だけに辛い思いはさせないと。俺も戦うと。で、こちらですね、ちゃんと、水晶玉出してきて、ブラック試合になって、涙ながらに地球侵略を始めると。いやいやいやいや。さて、そしてですね、この後、ウルトラマンオーブと戦ってどうなってしまうのでしょうかというお話がですね。いやー、これね、まあ、なかなかないと言いますか。なんか人情味あふれるそういうね、特撮ってないなと思ってたんですけど、これ面白いです、普通に。ウルトラマンオーブさん、すごく面白いです。いやー、もうなんかね、もう、結構働くの大変だなとかね、いろいろと感じ。出る部分があるんでですね。まあ、ちょっとですね、こちら Amazon プライムですとか、Hulu でも見れますんでですね。まあ、ご興味が湧いた方はちょっと見ていただければと思いますんで。はい。まあ、子供さんもですね、普通にいろいろとね、変身要素が楽しいんでね、まあ、これ見ていただければ、ハマれるんじゃないかなと思いますけど、僕の中でこのブラック試練のエピソードがすごく心に響いたんで、今後も応援していきたいと思います。あとね、もう一つ言うと、これ劇場版もあるらしいので、なんか年明けの3月に公開されるみたいなんで、はい。で、来年はこちらから見てからね、スタートしていこうかなと思ってる次第でもありました。はい、とりあえず以上のような感じで、だいたい45分間一人でくっちゃべってしまいましたけれども、はい、こちらですね、このあたりで、まあ、本日もと言いますか、今年は締めていきたいと思います。1年間お付き合いありがとうございました。まあ、来年もですね、また水曜の0時更新でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、わかってると思うんですけど、これ、お正月と言いますか、全然前に撮ってる、撮りだめ系のラジオなんで、はい、まあ、時事ネタは言ってませんが、一つよろしくお願いします。はい、ではこの辺で締めたいと思います。では、良いお年を。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。